ちは、藤田のぞみです。3月4日水曜日の幼稚園だより、この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。今回の幼稚園だよりは認定こども園弥生幼稚園さんにお邪魔しています。高橋舞先生、そして年長ゆり組ひまわり組のお友達の皆さんが後ほどまたお声を聞かせてくださいます。まずは高橋先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。年長さんたち、冒頭のタイトルコールもしてくださいましたが、はい、とっても元気ですね、はい、お会いした時はね、皆さんピシッと座ってらして、はい、緊張しているのかなというふうにも見えたんですが、はい、練習もねしてくださってたと思うんですが、
そうですね、
どんなご様子でしたか？
もう何を言うかみんなで相談して、で一応やっぱりドキドキしながら待ってたみたいですけど、でも普段からとても元気のいい学年なので、はい、それをそのままこう声に表したんじゃないかなと思います
ね。本当に溢れてる元気が、はい、ね、声からも表れてましたけれども、後ほどまたね、皆さんの発表といいますか、はい、お声を聞いていただこうと思いますので、楽しみになさってください。さあ、元気な年長さんたちの様子を見て、また園庭でもね、はい、遊んでらっしゃるお子さんがたくさんいらして、はい、本当に元気だなという印象ですけれど、この3学期、まあ、寒い日があったり雪が降ったりインフルエンザなどが流行ったりもしてますが、どんな風にお過ごしですか？
そうですね、でも、やっぱり寒い日が多かったり、本当に雪の日があったり、はい、ですけど、でもとてもやっぱり子どもたちは元気で、寒い中でも外でいっぱい遊んでいたりですとか、はい、それこそ雪が降った日も、園庭に出て、大きな雪だるま作ろうとして、はい、遊んでたりもしているので、とても元気いっぱいに3学期始まったなっていう、はい、感じはしています。
そうなんですね、はい、暑い日はやっぱりこう熱中症の警戒アラートが出たりして、お外で遊べない日もあったりするんですけれど、寒い日っていうのはどういう対応されてるんですか？
特にですけど、それこそ園庭がどうしてもこうちょっとこうぐちゅぐちゅにこうなってしまうような時ですとか、その幼稚園の周りも道が凍ってるとか、そういう場合はちょっと気をつけて、お部屋で過ごすようにしたりは、してましたけど、基本的には、そこが大丈夫であれば、安全であれば、外でもたくさん活動は、してるかなっていうところです。
本当に寒い中でも元気に体を動かしましょう、ということですね、はい、そうなんですね。そのじゃあ寒い中であえてこうなさってることとかもあるんでしょうか？
そうですね、3学期に入って、まず、毎日とはいかないですけど、できるだけ毎日こう学年とかクラスで、園庭をこうマラソンをして、こう寒い中でもこう走って体を動かしたらこう暖かくなるよっていう体験も含めて、マラソンはするようにしています。
それ園の中で？
そうですね、できれば園外出たりもしたいなとは思うんですけど、なかなかそれこそ本当に道がちょっと凍ってるような時があったりですとか、ちょっと危ないこともあったりはするので、今回は割と園庭で走ることが多かったかなとは思います。
大体その小さなお子さんたちマラソンするよってなると、どれぐらい走ってらっしゃるんですか？
そうですね、いつもは、曲をこう流して、その曲の間、終わるまでは頑張って走ろうって言ってしているので、2、3分は、たまにこう途中休憩を挟んだりすることもあるんですけど、割と走ってますね、それぞれのペースで。そうですね、
じゃあ、曲を聴きながらなので楽しく、
そうですね、はい、運動会で踊った曲とか、そういうのをこう流しながら走るようにはしてます。
そうですね、はい、じゃあ強い体をこの3学期も作ってらっしゃるということですね。ちょっと先の話になりますけれど、その鍛えた体を生かせる機会があるんですよね。
また、遠足に、体幹遠足っていう形で耐える寒さの遠足っていう、ところで、
大人の方が耐えられると心配になるようなお名前ですけど、どんな遠足を、
学年ごとで、あるんですけど、まず大きい方、年長組年中組の方は、ウッディタウンにある恥上池公園の方まで、歩いて、往復歩いて、寒い中でも頑張って歩いていくっていうのを目標にして、遠足に出かけます。
はじかみ池ですね。
そうですね、
はい、弥生が丘、弥生幼稚園さんはフラワータウンにありますもんね。
そうですね、なので1時間、片道1時間ぐらいかけて歩いていって、で公園では、またまあ公園でも遊んだり、はい、でもおにぎり食べたり、っていうのでまた歩いて帰ってくるっていうを計画しています。
まあ、あの雪が降ったりしなければいいなというのとですけれど、すごいですね、1時間片道っていうのが。
そうですね、
まあ、私はもう本当に運動不足なので
大人も大変
そうですよね。これでも毎年お伺いしますもんね、この時期にお聞きすると。
そうですね、毎年、はい、
うん、
してもらってて、
お子さんってその1時間歩くっていうのはどんな感覚でいらっしゃいますか。
そうですね、でもやっぱり歩いててもいろいろ景色変わったりとか、こういろいろ見えるものをちょっとこう話したりとか、はい、ではするので、まあ、疲れはするとは思うんですけど、割とそれでも楽しみながら行ってるかなとは思います、
そうなんですね、はい、帰ってこられた時の子はいかがですか。
そうですね、帰りもやっと着いたっていう、すごく達成感というか、
ね、それはあるでしょうね。
そうですね、表情はしてますけど、でもやっぱり公園に行ってさらに公園でも鬼ごっこしたりとか、また体を動かして遊んでるので、
はい、
まああのいい疲れというかすごく充実したい、
は
い、曲にはなるんじゃないかなと、はい、思ってます。
思いっきり遊んでこられる、
はい、そうですね、はい、
小さいお友達、ね、はい、年長さん年中さんがはじかみ池公園までということですけど、はい、年長さん小さなお友達はいかがですか。
そうですね、うん、一番年少組とあと2歳児の福祉組さんは、はい、まだ近くの深田公園の方まで歩いて行って、はい、でも、あのいつもこう遊ぶ近い方のこの遊具のところじゃなくて、もうちょっとこう深田公園の奥の方まで、あの歩いて行って、はい、でそこで、まあ学年も超えてこうみんなで少し遊んで、
はい、
でまた帰ってくるっていう、歩いて帰ってくるっていう遠足はあります。
はいですね、まあ、あの年齢に合わせて、
そうですね、ちょっと距離は、はい、
取ってらっしゃるということですね。そうですね、まあ、でもその中でもおそらくその弥生幼稚園さんのところからだと原っぱの方まで行かれるという意味ですかね。そうですね、あ
の博物館の方のちょっと下まで降りてってなるので、
うん、
割と小さいお友達だったら結構は距離としては
そうですよね、
あるかなっていう、はい、
またね、そこもう皆さんがどんな風に、
そうですね、
ね、過ごして帰ってらっしゃるか楽しみですよね、はい、うん、はい、まあ、もうでもマラソンでだいぶと体作りはきっとできているということで、
はい、
ね、1時間頑張って歩いてきてもらいたいですね、はい、さあそして少し振り返っていただくと、はい、今学期は一番大きなイベントとしては生活発表会が終わりだったということですね、はい、
そうですね、うん、ちょうどこの今お話しさせてもらっているのがもう発表会終わってすぐの、はい、頃なんですけど、
はい、
あのずっとやっぱり、ま、あの3学期入って、まずっとまあ1学期2学期といろんな絵本をこう、
はい、
どうしてもお部屋でこう読んでいく、幼稚園で読んでいく中で、はい、まあ、子どもたちが好きなお話っていうのがどれかなっていうので、それを劇で表現するのにどうしていったらいいかなっていうのを相談しながら、はい、まあ、3学期に入って、で3学期はこう表現遊び劇遊びして、
はい、
こうどの役がやりたいかっていうのをこう相談しながら発表会に向けてずっと、
はい、
あの活動してきたような、
うん、はい、
時になってます。でそれを、まあ、発表会の日にお家の方に見てもらうっていうので、
うん、
それぞれに思いの表現をこう楽しんで劇遊びができたんじゃないかなとは、はい、
ね、そのまあ表現の仕方もやっぱり学年によって違ってくるんですか、ね、
ですね、
例えば年少さんであればどんな風にされてたんですか。
そうですね、年少さんはやっぱり、うん、まあ、選ぶお話がやっぱ動物が多く出てくるお話がいつも多いので、
はい、
やっぱり動物の表現、鳴き声だったりとか動き方だったりとかっていうのをやっぱりお友達とこう同じ役何人かでするので、それでこう動きをみんなでこうちょっとこう自分が思う動きを表現して大きな声でセリフも言ったりとか、お友達と一緒にするっていうので、そうですね、楽しんでしてたかなと思います。
じゃあもうあのドキドキはしたかもしれないですけど、お友達と一緒だよっていう安心感の中で胸を張ってという感じですかね。年中さん年長さん2年3年経つとどんな風にまた変化してくるんでしょう。
そうですね、年中さんは、はい、 少しこのお話もなんかこう繰り返してばっかりのお話から少しこう展開があるような話をこう題材に選ぶことが多くて、
絵本の選び方から少し変わってくるんですね。
そうですね、なので今年もまあ展開のあるお話の中でこう、まあ、セリフとか役になりきるのはお友達と一緒に、同じ役のお友達がいるので、はい、一緒に声を揃えてセリフを言ったりとか、こう動いたりっていうのはするんですけど、でもこうその中でこうお話の中でちょっとこの人は一体この時どういう気持ちだったんだろうとかっていうのは少しちょっとこう進めていく中でそんな話題も考えながら、取り組んでいってたかなとは思います。
でそれにさらにこうちょっと表現力とかがアップするのが年長さん
ですね。年長になるとやっぱりこのセリフのそれこそ長さにとってもやっぱりちょっと長かったりとか、で役も、まあ、同じ役のお友達はいるんですけど、こう順番で出てきたりとかっていう形を取るので、こうセリフを言うのは一人で、いうところを一応目標というか、頑張って一人でお話ししてみるっていうところを目標にしているので、それも、頑張って年長さんは取り組んでたんじゃないかなと思います。
各学年を一度にご覧になってもそうですし、ご自身のお子さんをね、去年はどうだった、
そうですね、
一昨年はどうだったって、思い出されてもそうですけど、すごく成長感じますよね。成長する一面にいろんな場面で感じられると思いますけれど、これ表現のところでもね、ありそうですね。じゃあどんな題材でどんな風にされたのか、きっと楽しい気持ちが伝わってくると思います。この後年長さんの発表を少し皆さんに聞いていただきたいと思います。
ではここからは年長ゆり組、ひまわり組のお友達にお話を伺います。皆さんこんにちは。
こんにちは。やよい幼稚園のゆり組とひまわり組です。この間生活発表会が終わりました。ゆり組のエルマーの冒険、ひまわり組の青い鳥をしました。
ここまでは年長さんのお声を聞いていただきました。高橋先生すっごく元気でしたね。
はい
ねえ、もう本当に渾身のお声といいますか、発表していただいたという感じ で、
ね、はい、
皆さんにもう一度やりますかって私聞いたんですけれど、もういいですか。精一杯やったってことですよね。
だから発表会を経て一段とまた声がよく出るようになったかもしれないです。
本当に元気に楽しそうなお声でしていただきました、ね、ありがとうございました、はい、発表会のお話もそうでしたが、これからのお話もしてくださっていて、清掃というお話が出てきたんですけれども、はい、おそらく高橋先生とのお話の中でもこれまでお伺いしたことあるかなと思うんですが、地域のボランティアということでしょうか。
そうですね、弥生幼稚園がある地域の弥生が丘の地域を少しきれいにしようと、弥生の丘だけちょっと足を広げたりはするんですけど、そうですね、普段の幼稚園の周りを掃除しようかっていうので、ゴミ拾いに出かけます。でも本当に日頃から地域の方がきれいにされてるので、そんなにたくさんゴミがあることはめったにないんですけど、 でもまあゴミ拾いを通して地域の方にご感謝の気持ちを持ってっていうところもそうですし、うん、あとゴミの分別をちょっとこう、はいはい、まあ、知る機会にしたりですとか、うん、日頃からあのこれからもみんなも気をつけていこうねっていう、こう綺麗にしようねっていうところの意識にこうつなげたいなっていうところで、
はい、ですね、
大体1年2回ぐらい、まあ、あの行うようにはしてます。年長組さんが行ってっていうので、
はい、年長さんがあの皆を代表して行かれてるということですね。はい、ですね、それ地域の方とご一緒にされるんですか？
ではないんですけど、
幼稚園の独自のということですね。はい、なるほど。あのいくつか場所が分かれているんですけど、それも担当が決まっているということですか？
そうですね、うん、クラスごとにこのクラスはこっち方面みたいな形で分かれていくようにはしてます、
はい、ね。でこのゴミの分別というところは、まあ、帰ってこられて、はい、実際に自分たちがあの見つけてきたゴミを、ね、ということですね、はい、燃えるとか、
あ、そうですね、とかペットボトルとか、うん、こうどういうものが資源になってとか、うん、いうのもこう一緒に確認しながらそれを今してます。
うん、そうなんですね。はい、あのもう今回3学期なので、はい、おそらく一度されてるのかなと思いますけれど、 そうですね、はい、その時のお子さんのなんか感想とかっていうのはありましたか？
そうですね、でも、うん、やっぱりゴミ拾いに行くよって言ってたので、はい、もっとあるもんだと思ってたみたいで、ゴミがなかったって思ってたより綺麗だったっていう、はい、感想を言う子多かったかなと思います。っていうことはそれはいいことなんだよっていう話を、
そうですよね、そうですね、ね、おっしゃってたように、あの地域の方がきれいにしてくださっているですとか、はい、住んでる町の方たちの、まあ、意識であるとか、そういったところもありますもんね。
はい、そこにもありがたみを感じてっていう、そうですね、
そうですね、普段過ごしている地域を新たにこう見つめ直すといいますか、
そうです ね、
はい、いいところも発見できてと、うん、いうことですよね。
そうです
ね、3学期年長さん最後のゴミ清掃のボランティアということなんで ね、はい、またなんかこう何でしょう、地域に対する感謝の気持ちが強くなるといいですよね。
わ
かりました。はい、まあ、これからはまあ卒園に向かっていきますけれども、はい、その後の過ごし方としては小学校に向けてというのは何か意識されたりしますか？
そうですね、あ、まあ、またあの、うん、ちょっとそういえば人と自然の博物館の方に社会見学みたいな感じで、う
ん、これから行かれるんですか？
あ、そうですね、年長さんがちょうど行く機会もあるの で、そういう公共の場でどういうふうに見学したらいいのかとか、きっと小学校に行ってからもそういう見学する機会って多いと思うので、はい、そうですよね、そういうところもちょっとお話ししながら見学には行きたいなとは、はい、思っています。
お子さんたち自身でこう 小学校の、まあ、見学に、ね、ご自身それぞれの学校に行かれていることもあると思うんですけど、はい、何かこう意識されたようなお話っていうのはありますか？
あ、そうですね、でも、うん、やっぱ小学校こんなところだったとか、こういうことをしてたとかっていう、まあ、話はよく話題にも出ますし、うん、でどうしてもあのいろんな小学校に行くお友達がいるので、こう例えばその学校には私しか行かないっていう子も中にはたりはするので、そこを、ま、寂しく思ってる部分もあるのかなっていう、小学校が楽しみな部分と、幼稚園から離れるのが寂しいなっていう部分とあると思うので、そこはちょっとそれぞれの気持ちをこう汲み取りながら、小学校を楽しみに、ま、行けるようにはしていきたいなっていう、はい、
そうですね、ワクワクする気持ちをね大きくしていってほしいですよ ね、
う
ん、
そうですね、はい、
そうなんですね。まあ、今日もね、年長の先生方にもお話を後ほど別で伺うんですけれども、はいはい、まあ、先生方からのメッセージもまた3月に聞いていただけるの で、それもぜひ受け取っていただいて、はい、あったかい気持ちで小学校に迎えてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは高井先生、最後に未就園児さんに向けてのご案内ですが、はい、今日もね未就園児のクラスのお友達いましたね。はい、
そうですね、ちょうどあの、はい、1歳児の親子クラスでひよこ組が今日ちょうどしていたので、はい、
ちょっとのお部屋の中であの運動ですかね、
そうですね、
されてるよね、はい、ちょっとどんなことを普段されてるのかお伺いしていいですか？
今日はちょうどあの、うん、運動遊びみたいな形でちょっとこうトランポリン出してみたりとか、なんかこうトンネルみたいなのをくぐってみたりとかっていうような、はい、あの今日は活動だったと思うんです。フラフープとかもあったかなだと思うんですけど、はい、あの普段、まあ、他にも、感触遊びですね、うん、何かこう、片栗粉を使った か片栗粉粘土みたいなのを作って遊ぶ部品があったりですとか、寒天を作って遊んだりもしました、はい、してますし、あと夏場だったらあの、まあ、大きなプールにはなかなか難しいですけど、あのビニールプールに水を張って、でこうちょっと足つけて遊んだりとか、こう水遊びのおもちゃで遊ぶ日もありますし、あとはこう親子であの触れ合いも大切にしたいなと思うので、もう触れ合い遊びっていう形で親子でこういろいろ体を使ってこう触れ合って遊ぶっていう時間も取るようにはしています。
はい、ですね。いろいろその季節に合ったものであったり、はい、バリエーションも豊かですし、なんかお家の中でね、あのお子さんと一対一で多分過ごされることもあると思うので、その中ではなかなかできないことも
そうですね、
はい、触れられたりしていいですよね。
そうですね、はい、また季節に合わせてこう制作活動をすることもあったりですとか、なんかお家で飾れるようなものをこう作ってもらったりとか、はい、のもありますね。
あの本当に活動されているエリアがもう幼稚園の中ですので、はい、幼稚園の雰囲気も、ね、伝わってきて、はい、あのこれから幼稚園入園されるってお子さんにもいいかもしれませんね。そうですね、慣れた場所でっていうことが、ね、はい、できますもんね、
はい、幼稚園の方からも、幼稚園行ったらこここういうことってどうなりますかとか、こう幼稚園じゃなくてもこういろんなことをこう質問される方もいらっしゃるので、そういうことにこちらもお答えができるので、
そうですね、保護者の方の安心にも、ね、つながるかもしれませ
んね。は
い、ね、先生方ともそうですし、保護者の方同士のこうコミュニケーションも、ね、ね、はい、あるかもしれませんし、ね、ぜひ一度の足を運んでいただけたらいいなって、ね、いつも見て思うんですけれど、ね、はい、今回未就園児さんの募集というのも、はい、26年度ありますでしょうか。
あ、そうですね、はい、この多分放送の時期だともう、募集時代は始まっているので、はい、また随時こう気になるなという方はもうぜひ幼稚園にご連絡いただけたらなと思います。
わ、
はい、
かりました。はい、ちなみにその未就園児さんのクラスはスタートするのは、
5月からです。
はい、じゃあまだこれは3月の配信の予定ですので、まだ少し時間ありますので、実際足を運んで見ていただいたりということですね。
途中からも入っていただけるので
いつでもということですね。はい、はい、じゃあのいいタイミングでぜひあの入っていただいて園になれるということもできますので ね、じゃあお問い合わせされたい場合の問い合わせ先、あのお電話番号を教えていただけますか。
はい、079-559-2322 です。
はい、ありがとうございます。復唱いたします。弥生幼稚園さんのお電話番号です。 079-559-2322 559-2322 までお問い合わせください。未就園児さんのクラス、随時受け付けてらっしゃるということですが、スタートするのは5月からということです。5月以降でも大丈夫ということですね。
はい、
はい、ぜひ一度お問い合わせなさってください。高井先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の幼稚園だよりは弥生幼稚園さんでした。次回は3月18日水曜日、新和幼稚園さんの予定です。次の配信もどうぞお楽しみになさってください。幼稚園だより。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園では、それぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。